それでは司会者がお見出します。ルカの福音書18章の9節から14節まで。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方、酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。聖書箇所は以上です。以上の箇所より健全な祈りと題しまして御言葉を取り継がせていただきます。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝も聖書の御言葉が開かれました。語る者も聞く者もどうぞ聖霊様の導きによって恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝はルカの福音書の18章に戻ってまいりました。このルカ18章の前半には祈りについての教えが2つ記されています。前回は不正な裁判官とやもめの箇所から失望せずに祈ることについて教えられました。続く今日の箇所にはパリサイ人と酒税人が登場します。この2人の人が宮に登って神様に祈りを捧げるのです。世間からは正しい人、清い人と認められていたパリサイ人と、世間からは罪人、汚れた者と非難されていた酒税人という全く正反対な二人でしたが、神様に義と認められて家に帰ったのは酒税人の方でした。これまでユダヤ人たちの認識の中では、このような正しい人の祈りこそ聞かれるだろうと思われていたパリサイ人の祈りは神から退けられ、罪人の願いは神には聞き入れられないと言われてきた酒税人の祈りが聞かれるという大逆転がここで起こっているのです。なぜ罪人である酒税人の祈りが聞かれ、清いものであったパリサイ人の祈りは聞かれなかったのでしょうか。今朝はこの箇所から健全な祈りについて教えられたいと思います。もう一度10節からお読みいたします。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。これはイエス様が語られた例え話なのですが、ある時パリサイ人と酒税人という全く対照的な二人が神様に祈りを捧げるのです。でまずパリサイ人の祈りを取り上げて、不健全な祈りとはどのようなものか教えられたいと思います。11節、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。パリサイ人が捧げた祈りというのはどのような祈りだったでしょうか。彼は神に 感謝の祈りを捧げたのです。感謝の祈りを捧げました。しかし、その中身は神への感謝など全くありませんでした。パリサイ人は口では感謝しますと神に祈っていますが、このパリサイ人の祈りの中にどこに神への感謝があったでしょうか。私たちの普段の祈りには感謝というものがあるでしょうか。神への感謝があるでしょうか。私たちの祈りと言いますと、どうしても神様へのお願いばかりになりがちです。で、私も普段のお祈りと言いますと、まあ、一方的に祈祷課題を祈ること、まあ、願いや取りなしがもうその大半9割以上になってしまいます。で、感謝の祈りと言いますと、朝起きたら新しい一日が与えられた感謝、そして寝る前に一日が守られた感謝、まあ、あとは朝昼晩のご飯を食べるときに感謝をするぐらい、まあ、そんなことになってしまってですね、まあ、特別なことがない限りなかなか神様に感謝が捧げられないものです。まあ、しかし私たちは神への感謝を忘れて、まあ、こちらからの願い一辺倒の祈りを捧げ続けるならば、神様にご利益しか求めない信仰者となってしまうのです。感謝のない祈りは不健全な祈りです。私たちはいつも神様への感謝を忘れないものとさせていただきたいと思います。パリサイ人が祈ったこの感謝しますといった祈りというのは、実は他人と比べて自分の正しさを神に主張しているだけであって、本当の意味で神への感謝ではありませんでした。彼は私が他の人たちのようではないこと、ましてやこの主税人のようでないことを感謝しますと、他人と自分を比べる祈りをしていたのです。パリサイ人は他人を見て祈っているのです。祈りでは神よと言いながら、片目を開けてパリサイ人の方を見ながら祈っているのです。本来、祈りというのは私たちと神様と一対一の関係の中で祈るものです。もっと言うならば、私と神との愛の関係の中で祈るものです。他のものが入る余地のない、神様だけをまっすぐ見上げて祈るのです。その私と神様という愛の関係の中に他人を入れて祈るときに、私たちは間違いを起こすのです。神様、あの人は不正を行っていますが、私は正しく生きています。あの人は寛容を犯していますが、私は決してそんなものではありません。そうやって、神と自分との愛の関係に他人を入れるときに、感謝ではなく、比較が起こってしまうのです。あの人は悪い。自分はあの人よりもマシだ。まあ、そうやって、他人を裁くことが始まるのです。そのような不健全な祈りから感謝は生まれません。自分はあの人と比べたら良い人間だと他人を見下し、優越感が生まれるのです。その逆もあります。他人と自分を比べて、なぜあの人ばかり恵まれて、神は自分を恵んでくれないのか。なぜあの人は幸せそうで自分は不幸せなのかと、私と神様との間に他人を入れることで、神への感謝ではなく劣等感が生まれるのです。私たちの祈りはまず神様と私という一対一の愛の関係の中で捧げられなければならないのです。そしてそこに隣人を入れるときも、それもまた神との愛の関係の中でのことなんです。そこでは他人を裁くのではなく、愛を持ってその隣人を取り出すのです。隣人を妬んだり恨んだりするのではなく、その人の祝福を祈るのです。その上で 自分に対する神様からのさらなる祝福を求めるのです。これが健全な祈りです。12節、私は週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を捧げております。ここで祈られている祈りは、私はこれだけやっています、私はちゃんとやっていますという祈りです。あの主税人は断食をしませんが、私はしっかり週に2度の断食をしています。通常ユダヤ人の断食というのは年に4回と言われていますが、パリサイ人はそれを年間104回もやっていました。あの主税人は10分の1を捧げていませんが、私は全てのものの10分の1を捧げております。やっていること自体は間違いではありません。断食も10分の1を捧げるのもそれぞれの信仰の表れです。しかし彼は、私はこれだけやっていますと、自分の正しさ、自分の立派な行いを神に主張しているのです。しかもこれも他人との比較の中で、あの人はこれをやっていないが、私はこれだけやっていますと、自分の正しさを主張しているのです。このような信仰の行いもまた、神様と自分との関係の中で行われるべきのものです。他人との比較の中で行いをするのではなく、自分と神様との関係の中で行いをするならば、そこにも感謝が生まれてくるのです。これをやったのは自分ではなく、主がさせてくださったのだというへりくだりと感謝が生まれてきます。神との関係の中で行いをしないならば、私はこれだけやっているのに、あの人は、という思いが生まれてくるのです。パリサイ人は、自分はこれだけやっているのだから、これだけ捧げているんだから、救われて当然、そのように思っていました。そのようにパリサイ人は自己義認しましたが、義とされたのは主税人だったというのです。では、その主税人とは、どのような祈りをしたのでしょうか。13節、一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。主税人は遠く離れて立ったとあります。そもそも、主税人が宮に祈りに行くということ自体が珍しいことだったと思います。彼は普段から礼拝などまこともに行っていなかったと思います。主税人というのは、ローマ政府の下で働いていましたので、金のために仲間を売る売国奴と呼ばれていましたし、外国人と接する者は、汚れた者とされるので、礼拝に行っても街道には入れてもらえなかったと思います。そのような彼が久しぶりに祈るために宮に登った、神殿に登ったのですが、彼はそこから遠く離れて立ったというのです。なぜ主税人は遠く離れて立ったのでしょうか。これは社に構えているわけではありません。主税人は不真面目な態度で神に祈っていたわけではありません。時々ですね、礼拝の中でまだ信仰を持たれていない方や不真面目なクリスチャンがおりですね、お祈りの最中にですね、目をつむらずに開けて祈っているということがありますが、そういうのとは別なんです。そういうこう、社に構えた信仰で神殿や宮から離れて祈っていた、そういうわけではありません。では、この姿勢というのは、パリサイ人と比べるとどうでしょうか。パリサイ人と主税人のその祈りの姿勢から、そこからも学びたいと思います。パリサイ人は、立って祈ったとあります。で、この場合の立ってというのは、神の前に進み出たということです。パリサイ人は、宮に登るときに、 律法に従って神に捧げる生贄を携えてきました。神の御前に出るときに人は罪のための生贄を携えてこなければならなかったのです。そして神殿にいる祭司がその生贄を捧げることによってパリサイ人は神の御前に出ることができ、生贄によって罪許された彼の祈りは神の御前に届いていると信じられていたのです。しかし主税人というのは生贄を持っていきませんでした。ですから遠く離れて立ったのです。そればかりでなく、目を天に向けようともせず自分の胸をたたえていったとあります。その点パリサイ人はどうでしょうか。パリサイ人は目を天に向けて祈りました。昔のユダヤ人は天を仰いで祈ったのです。両手を上げてですね、天を仰いで祈ったと言われています。そしてパリサイ人は胸を張って神に祈りました。神よ、自分の正しさに感謝します。私はあの罪人のようではありません。あの主税人のようではありません。私はこれだけ律法を守っているのですと胸を張り、主税人を見下して祈っていました。しかし主税人にはパリサイ人は見えていません。彼は自分しか見えていませんでした。パリサイ人は自分自身が見えず、他人の悪いところしか見えていませんでしたが、主税人は他人もまた神様も見ず、自分を見たのです。自分の罪深さの中で天を見上げることができず、神を見上げることができず、うなだれて真っ黒な自分の内側を見て悲しみ、どうしようもない自分の罪深さを嘆いて祈ったのです。決して胸を張ることのできない自分の醜い心を見て悲しみ、胸をたたえて祈ったのです。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。イエス様は、この主税人が義と認められたと宣言されたのです。この主税人の祈りが聞かれたという代わりに、この主税人が義とされたとイエス様は言われたのです。主税人の罪人の私を憐れんでくださいという祈りは、別訳では罪人の私をお許しくださいとなります。この憐れんでください、お許しくださいと訳された言葉はギリシャ語のヒラスコマイという言葉です。それは動物の犠牲を意味しました。神の前に動物の犠牲を携えてきて、その生贄を殺し、その血を持って、この動物が私の代わりに死んでくれましたから、この動物の身代わりの死によって私の罪をお許しくださいと神様の御前に出て祈ったのです。その時神様に捧げる犠牲の動物のことを、もともとはヒラスコマイと呼んでいたのです。パリサイ人は動物の犠牲を携えていき神に捧げました。しかし主税人は動物の犠牲を持たずに行ったのです。しかしその主税人が神に義と認められたというのです。詩編には次のような御言葉があります。詩編51編の16節17節、誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神をあなたはそれを蔑まれません。パリサイ人は生贄を携えて神に捧げましたが、その心は傲慢でした。自分の罪を認めず、自分を正しいものとしていたのです。神はそのようなものが捧げる生贄を好まないと 退けられたのです。一方、主税人は生贄を捧げませんでした。しかし、彼の霊は神の御前に砕かれて捧げられていたのです。どうしようもない自分の罪深さを悲しみ、嘆き、自分の胸を叩いて、打ち砕かれたその心を神に捧げたのです。パリサイ人は主税人を見て蔑みましたが、神はその心を蔑まれなかったのです。そのような悔いた心を主は喜ばれたのです。第二コリント7章10節には、神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますとあります。神様は主税人の悲しみの祈りを受け取られたのです。その悔い改めの祈りを受け取られたのです。そしてこの自分の罪を嘆く悔い改めの祈りこそ救いに至る永遠の命に至る祈りであったのです。私たちが捧げるべき生贄は神への賛美の生贄、感謝の生贄、そして悔いた心、砕かれた心なのです。そして真実な神様はご自身の前に言い表したその罪をイエス・キリストの十字架のゆえに許して、私たちを義としてくださるのです。今日はパリサイ人と主税人の祈りから健全な祈りについて教えられました。このイエス様の教えはエルサレムに向かう途上で語られた教えです。この祈りの教えは実に十字架に向かう途上で語られた教えだったのです。まさにこれからイエス様ご自身が大祭司として神に捧げる真の平つこまいとしてのご自身の体こそ神に喜ばれる完全な生贄でした。私たちの罪をすべて背負い、十字架によってあがない、ご自身を神の御前に捧げてくださったのです。私たちの祈りが神の御前に届くのはイエス・キリストという完全な犠牲がすでに神様に捧げられているからなのです。そしてあの主税人のように自分の罪を悔い改めるとき、すべての罪が許され義とされて、私たちは大胆に神の御前に出て祈ることが許されるのです。これこそ私たちの一番の感謝です。これこそ私たちが捧げる感謝の祈りのそのもといとなるものです。私たちが祈るとき、イエス・キリストの御名によって祈るというのはそういうことなのです。イエス様はヨハネの福音書16章24節で次のように言われました。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。私たちがイエス様の名によって祈るとき、イエス・キリストの御名によって祈るとき、イエス様の十字架の贖いのゆえに、私たちは神様の御前に大胆に出て祈ることができ、イエス様のお名前を通して祈るときに罪に許された私たちの祈りは神の御前に届けられるのです。私たちの祈りが神に届くのはイエス様がこの仲介人となってくださり、神と私たちの仲介人になってくださり、その祈りを届けてくださるからなんです。私たちはどんなに感謝することができない時であっても、このことだけは感謝できるのです。罪人であった私たちの罪が全て許され義とされた、滅ぶべきものだったのに永遠の命が与えられ神の子とされた、その私たちの祈りは一つも漏らさず 天の地のもとに届いている。このことを覚えて、今週一週間も神への感謝を捧げて歩んでまいりたいと思います。それではお祈りいたします。私たちのために愛する御子をこの世に使わせてくださり、私たちの救いのためにイエス・キリストの命をお与えくださいました天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。イエス様があなたの前に完全な生贄として私たちの罪をすべて贖ってくださったがゆえに、私たちは、罪ある私たちは、大胆にあなたの御前に出ることができ、その恵みの座において、あなたに、あなたの御前に祈ることができますことをありがとうございます。本来ならば、私たちには、私たちのような罪人には、あなたの目は注がれず、私たちの祈りには、あなたの耳は傾けられないものでありましたが、そのイエス様の贖いのゆえに、一つも漏らさず、私たちの祈りが、天の父なる神様のもとに届けられていますことをありがとうございます。今日もそのことを信じ、あなたへの感謝を捧げて、歩ませてください。この祈りを、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。